大変お疲れ様です。そしてご苦労様です。私もこのところ連続的にこの拉致問題に関する活動行動を申し物がありまして、頑張っておりますが、今いろいろ各国の拉致被害者の家族並びにそれをサポートする人たちのお話たくさん伺いました。全く私たち日本人の拉致の実態も含みまして全く悲惨なものでありますし、相当怒るべき内容でございますね。すでに、皆様はご承知の通り北朝鮮による拉致被害者というのは世界各国から12カ国から拉致をしていると。で今回、キム・ドンシク牧師のご婦人、これアメリカ籍なんですね。これを含めると13カ国というふうになります。単にその数字を足しますとですね、韓国の戦中の被害者も含めて8万3571名もいると。この実態はですね、全くその世に例のない犯罪、それも自由にそのやられた北朝鮮の暴力にやられた結果であります。私たち長い間戦っておりますけども、やはり昨日ですね、この、各国の被害者監督の方も集まりまして、国際会議を開きました。この国際会議というのは、この北朝鮮による拉致の被害者が世界各国で連携してですね、北朝鮮に強いメッセージを送ると、特に北朝鮮はテロ国家だと、そのテロ国家に拉致された被害者を絶対取り戻すぞという強いメッセージを出すために閣議で行われまして、相当なエネルギッシュな内容で、私たちもそういう意味では力強く感動をいたしました。その中で、紙にも定番にもあるかと思うんですけども、国際拉致解決連合というものを昨日の時点で発足させました。これは、昨日の国際会議の内容を網羅して、これからこの問題は世界各国が被害者の国含めて各国が連携を取って解決の道へ進めるという強い意志があります。具体的な活動日程その他はこれから検討いたしますけれども、いずれにしても、日本だけではなくて各国が、こう連合体を作ってですね、これから一緒に活動していこうということで、決まったわけです。たまたま私がこの代表という形になりましたけども、それぞれ共同代表、代表として、韓国ルーマニアタイ、それから、向こうの NGO であるアメリカの NGO であるスジャンナ・ソルティさんですとか、あるいは日本でも救う会の先生方、会長、それから事務局として平田事務局長、救う会事務長が当たると、いうことまで決めまして、規約もですね、決めております。これももうちょっと、ね、詰める必要があると思うんですけども、今後日本のこの活動とともにですね、世界的にも運動していこうというこの意気込みを昨日決定をいたしました。今日ですね、外務大臣、小倉外務大臣にお会いしまして、我々家族と外国の被害者家族の方と面会をいたしました。で、小村大臣につきましては、今回総理になった福田総理、 自らの手でこの拉致問題を解決するという意志は強いと、まあ、いうふうに、言葉を強くして、言っております。それで、まあ北朝鮮との交渉は外務省が真剣に考えて、とことん意見を交わして考えて、それで対応していくという、まあ、はっきりとした意思表示もあったわけですけれども、まあ、我々が見ればいまいちその先の見えない状態が感じられます。それで、当時家族の方からも同盟国アメリカに対してもですね、対等な強い意見を言ってほしいと、日本の国益あるいはアメリカの国益にもつながるそういった意見、まあ、例えば私が、今回の北朝鮮がテロ支援国家というふうに指定したわけですけども、それを解除しようという動きがあります。まあ、したがってこの解除というのは非常に我々にとっては不利な状態を作るわけですから、絶対に解除をしないでほしいというそういった意見をですね、強く言ってほしいということに具体的にはなるだろうと思います。そういったことも含めまして、今後ともですね、まあ、時間がどのぐらいかかるかは分かりませんけども、まあ、私の通り横田代表夫妻も健康上の理由あるいは年齢がですね、もう75になったという、これ今回代表を降りられましたけども、本当に長い間みぐちゃんが出されて30年、それからこの活動を救出活動を始めて10年、で国際が身を削って身を粉にして活動してまいりました。しかしながらこの代表を降りるこの時点でも全くこの被害者、まあ、例えばめぐみちゃんの情報は皆無であります。したがって進展もしていないという非常に残念な現象であります。まあ、ご苦労様という話も当然ありますけども、今度の横田さんについては役がついてなくても今まで通り皆さんと一緒に一会員として頑張って、いきますというお話も伺いましたけども、本当にこれがいつまで続くのかというのは私たちいつも思っている懸念でございます。そういう意味では今年こそはもう今年あまりありません。そうなると来年こそはというふうに、まあ、毎回毎年言うわけですけども、何とかして愛しい家族を取り戻すという意気込みは絶対忘れないで、頑張っていきたいと思いますので、今後ともご支援のほど